なんか、はい、始まりました。
こんばんは。
こんばんは。
今から、ツイッター文芸部の読書会で、赤の他人の瓜二つ、磯崎健一郎をやっていきたいと思います。ただ、今から流れる、数分については、ちょっと調整のため、読書会とはちょっとずれる部分があると思います。てなわけで、ちょっと P さんに、ツイッターで、出してほしいな。それ行きたいし、僕。
いや、これは自動で出てくるはずなんですよね。うん、
ああ、もうちょっと待たなきゃダメってこと
か。出てきてないですか？
いやー、まだ出てきてないですね。
あ、じゃあ、設定間違えたかもな。すいません、じゃあ、出てこないかもしれないです。
そっか、どうする？一回切る？
いや、
閉めちゃう？
今、ツイートをここからすることもできますので、うん、要するに同じことなんですよ。放送は、ページをツイートで出すっていうのが、
自動化
されるっていうだけのことなんで、今ちょっとツイートしてみました。これで、はい、出ました。
そして僕はここに進むと。
ああ、まだ開いてなかったんですね。
うん、ちょっとね、今、インターネットエクスプローラーで入ってたから、やっぱり Google Chrome で入り直したから。ツイッターでログインに進むのかな？やば。ニコニコ会員登録でログインした方がいいのかな？
そうですよ。
ちょっと、聞いてる方は段取りが悪くてすいません。
ちなみに聞いてる方がいるかどうかは、
うんうん、
まあ今、僕は開いてるんですけど。
うんうん、
コメント欄のちょっと上のところに人のマークがありまして、
いや、ちょっと時差がありますね、この放送には。
あ、聞けてます、今。
うん、なんか流れてる。
時差は、
うん。
これ誰の
コメント？お、聞いてるなって誰か出てきた。
誰だろう。誰なのかは、わかんないんですよね。
謎の人物が聞いてるなと言ってくれました。いや、これもしかしたら P さんが聞いてるなと言ったのかもしれないですけどね。
そう。基本、誰が撃ったのかが
誰が撃ったのかは分からないけれど、で聞いてくれてる人がいると、まあ、それだけでもこうありがたいと。
おあ、やよの人だ。184コメントというもので、あ、もう2人来てますね。
お、僕もまあ入ってるからね。
じゃあそう、プラスワンっていう形で
1人聞いてくれてるってことか。
はい、まあ、イコさんかもしれないですけど。
イコさんでしょうね、ここは。
イコさんだとしたら、うん、名前の後に、アットイコという漢字で、アットマークの後に、自分の名乗りたい名前を名乗っていただければ。
うん、
音量か、まあ、そっちで最大ですかね。
音量を上げてほしいです。
そちらのプレイヤーで最大なのであれば、こっちで上げる方法がちょっとないですね、これ以上。僕の音量は上げられるけど、
うんうん、
その場合、一応最大にしてみますけど、これぐらいで。
あ、僕の音量上げたらいいってことかな？
うん、それもちょっと、できたらお願いします。
しかし音量を上げるっていうのがどうやってやるのかわかんないんだよな。
あ、もう6人来てますね。
マジで？
はい。
6人も聞いてくれてるんだ。ではでは、そろそろ始めますか。
はい、ただ、音量について。
音量上げてほしい、うん。音量解決できたのかな？
一応こっちの、僕の設定では最大にしましたので、音量ちょうど、
和骨。音量ちょうどいい。
和骨っていうのが、入るときの挨拶でありまして。
うん、なるほど。
あと、うちのコミュニティの人が今来ております。うん、多分ツイッターから辿ったんだと思いますけど。
なるほど。
あ、もう5分も経っちゃった。始めますかね。
始めますか、はい、やっと始めますか、
はい、
それでは赤の他人の瓜二つの読書会を始めたいと思います。
イエーイ。
まあ、もともとパチパチパチ、
そういうとおりか。
まあ、この、はい、この読書会の、主な趣旨としてはツイッター文芸部っていう、まあ、団体に僕たちがこう所属してるんですけれど、はい、今度の、そのツイッター文芸部っていう団体が出している雑誌リツイートの 春号にこの読書会っていうものを、
はい、
まあ、こう投稿しようじゃないか、
はい、
読書会を載せようじゃないか、はい、ということでこの読書会をやることに決まりました、
はい、
そして参加者は磯崎健一郎という作家を、まあ、愛する、私ロックと、
はい、私ピートが、
はい、やらせていただくと、
はい、
いうことになります。で、まあ、磯崎健一郎っていうのはもう僕はデビュー作のその、なんだっけ、肝心の子供、肝心の子供と、まあ、目と太陽からもうずっと読んできた作家で、まあ、現代の作家において非常にこう一番好きな作家、一番はちょっと言い過ぎかな、まあ、ほとんど一番に近いぐらい好きな作家と言ってもいいぐらいこう追ってきた作家かなというところなんですけど、
はい、
まあ、Pさんにとって磯崎健一郎っていうのはどんな作家ですか？
いや、でも今の六さんとほぼ同じで、
うん、
まあ、あの、ただ経由としてはあの保坂和志っていう作家からの経由っていうのはありますけど、
うん、
まあ、そのそう言っていいのかまず分かんないですけど、弟子筋の人の一人として、うん、やっぱりデビュー作から肝心の子供から一応最新作、うんうん、連載のはちょっと読めてないけど、王子来婚まで、まあ、一通り、うん、読んだつもりでありまして、まあ、
そうですね、
僕の中でも相当ベストに近いというか、う
ん、本当に、
はい、
それは磯崎健一郎って作家がいろんな作家いる中でベストに近いって意味？
そうですね。
ああ、本当にそうなんだ、なるほどね、
みたいな話って知ってませんでしたっけ？
いや、初めて聞いた、
うん、
でその保坂和志っていうのは僕ももちろんその気になってる作家の一人ではあって、
はい、
やっぱり磯崎健一郎のそのデビュー作である肝心の子供の文庫版にやっぱりあの確か保坂の言葉があったかなと思うんですけど、はい、それで読んだのかどうかも忘れてしまったけれど、確か身体性を持ったボルヘスだというふうに、うん、保坂和志は磯崎健一郎のことを評したわけなんですね、うん、うん、で、まあ、あの磯崎健一郎自体がそのボルヘスとかガルシア・マルケスとかラテンアメリカの文学を、まあ、かなりたくさん読んできたと。で、悪の谷のうり二つというのはまさにそういったラテンアメリカの文学に影響されて書いた本であると確か言ってたと思います。
あ、赤の谷もそうだったんですか？
うんうんうん。
え、それは言ってたのは本人がですか？
うん、確か本人がね、あのガルシア・マルケスに影響を受けて書いたとか言ってたような気がしますね。
そう、
まあ、っていう、なんかこう注釈が定かではないようなこうゆるゆるとした感じで進めていきたいと思うんですけど、
はい、ゆるゆるとした感じでお願いします。
ゆるゆるとした感じで、はい、そして今お湯のスイッチを止めて、
はい、
平和が訪れました、
はい。
ということでですね、なんか P さんから話したいことありますか？
あー、ざっくりですね、うん、すごい。
いや、いいんだよ。ざっくりじゃない感じで具体的に質問してもいいんだけど、うん、まず、まあ、さっきも言った通り、読んできたつもりであると僕たちは言いました。まあ、はい、P さんは言いましたね、
はい。
で、読んできたつもりであるというふうに言ったんだけれど、やっぱりこう、赤の谷のうり二つはやっぱりこう、初読したときと、今回再読したときで、うん、やっぱり、なんていうのかな、こう、初めて読むような、こう、気持ちをお互い持ったわけなんですね、赤の谷のうり二つって、
はい、ね。
そうなんですよ。で、なんかこう、もうだいぶ忘れちゃってるんだなってことが、やっぱりこう、改めて分かった。
うん。
うん、なんだけど、それは、読書っていう行為がもたらす、なんていうのかな、こう、まあ本を読んでもどうせ忘れるものだっていう特徴から来るものなのか、あるいはこの赤の谷のうり二つっていう作品がもたらす何かなのかって言ったときに、僕は、再読したときに初めて読むような考えを受けるっていうのは、赤の谷のうり二つって作品がもたらす何かっていう部分も、多分にあるんじゃないかなとこう思うんですね。
はい、それもまさにそうだと思います。そう、僕の印象ですけど、
うんうん、
そう、あのメモ に書いてあるんですけど、そう、これ読んだ時の感想とか、うんうん、今このプレッシャーある中で結構思い出すのが難しいんで、結構メモをたどることになると思いますけど。メモにセンテンスの単位でしか記憶に残らない、小説全体に対してセンテンスの方が重みがあるって書いてあるんですね、うん、まあ、
それはどういうことなんだろう。センテンスの、え、なんて、センテンスの
センテンスの単位でしか記憶に残らなくて、
あ、はいはい、
小説全体っていうよりもセンテンスの方が重みがあるっていうふうに、
なるほど、
まあ、普通そういうふうに例えば空間とかを捉えたりとか、
うん、
普通の人はしないと思うんですけど、だってセンテンスの集合が
うん、
この本自体であるっていうふうに普通は捉えるわけなんですけど、
うん、
やっぱりそれこそガルシア・マルケスとかがやってきたこともそういうことに近いのではないかなと思うんですけど、要するにっていうか、
うん、
エピソードが、
うん、
なんだろうな、一個一個が本当大きすぎて全体を見渡せないというか、
うんうん、
まあ、それだとまだ本一冊っていうのを空間として捉え方にまだ近いんですけど、
うん、
それこそやっぱりそうとしか言えないんですけど、センテンスの方が大きい存在になってしまう。でそれによって、
うんうん、
全体としてこの小説が何であるかっていうのが、
うん、
記憶に残りにくいようになっているものであると思うんですよ、
うん、じゃあまさにその記憶に残るセンテンスということをこう具体的に説明するならば、この赤の谷の折り二つないしは磯崎健一郎の文章というのはこうどんな特徴があると思いますか？
まあ、それもそんなに簡単に説明できたら全部分かっちゃうことになるんで、
うんうん、
っていうことはないとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
一つにはというか、
うん、
普通に言う俯瞰の視点の文章ってあるじゃないですか。
俯瞰の視点の文章があると、うん、
なんて言うんだろうな、例えばすごい例えばですけど、
うん、
ある普通のいわゆる小説前としたストーリーが流れていって、うん、あるところでふと主人公がそれまでのことを振り返って、
うん、
で、うん、なんだろうな、今までのことは実はこうだったのではないかみたいなことを、
うん、
述べたとするじゃないですか、
うん、
そうするとそこの文章が少なくともそれまでの部分を俯瞰した例えば一言なりセンテンスなりっていう
ことにな
りますけど、
はいはいはい、
そのバランスがやっぱり磯崎健一郎の場合は狂ってるんですよね。
狂ってますね。そう
ですよね。その点、うん、そう言い方いろいろできるとは思うんですけど、
そう、特にこの小説は狂ってますね、うんうん、だから一つの物語が一つの記憶をこうずっと一本の軸のようにたどっていくのだからこそ、前に何が書いてあったかということをよく覚えているんだけれど、この小説の場合はその人生が一つ、物語が一つではなくて、いくつものこう物語人生がこう何本にもこう交錯し合うような構成をとっていると、うん、でかつこう突然この文章のなんかこうとんでもないところで、ある視点人物A に注目していたのに、それが別の人物にこう切り替わるみたいな瞬間が突如として起こるみたいなことがよくあったわけですね。
はい、
うんうんうんうん、
その通りだと思う。で、
うん、
ただその、
うん、
複数の視点人物って言いましたよね。で、
うん、
うん、さらに言うと、うん、その並列してる、うん、ものが並列するべき人物ではないんですよね、この小説の場合、
うんうんうん、
まず最初に現れてくるのが、
うん、
まあネタバレって言っちゃネタバレみたいにはなっちゃいますけど、
うん、
読書会だからそういうことはいいか、最初の、うん、最初のっていうか大まかなその枠というか、最初は少年課でも、
うん、
家庭というか、
うん、
チョコレート工場が出てきて、
うん、
まあ、実はこの辺では分かり、大体それまでを振り返って分かることですけど、チョコレート工場に勤めている、
うん、
親とその、子供2人ですよねっていう、まず子供と家庭っていうこの範囲が分かるわけなんですけど、 で、うん、次に出てくるのが、出てくるというか主要な視点人物は、
うん、
まあ、書いてありますけどクリストファー・コロンブスなんですよね。で、それがもうあたかも、うん、あの、なんていうか、あの、うん、あたかもっていうか、まあ普通はあの、うん、そういう範囲で時間が、うん、あの動くものとは想定しないし、少なくともその前の説、
うん、
説っていうか、うん、なんて言えばいいのか、うん、
あの、そう、あの、なんていうか、まず第一章っていうのはさっき P さんが言った通り、そのチョコレート工場に勤めるお父さん、それにその奥さんとその子供である兄と妹の物語であると。で、なんか妹っていうのはなんとなくこう神秘的で、兄っていうのはまあどこにでもいるような男の子で、兄はある日なんかこう妹と一緒に遊んでた時になんかこう池に落ちちゃうんだけど、その妹がなんか若干確か3歳にして兄を助けると、
うん、
そんなことが起こり得るのだろうかみたいなことを言って幕開けていくのかな。
そうですね、
うん、
で、まあ、ね、うん、じゃあその場面に今度絞りますけどっていうか違う話にちょっとなっちゃうかもしれない、う
ん
う
ん、いやいや、ちょっと待って、さっきの話とちょっとつなげたいんだけど、
うん、はい、
あの、そう、ですね、うん、そう、あの、兄があのお父さんとの記憶について妹とこう第一章でこう話し合ってるんですね、まあ、これ第一章の最後の方なんですけど、でその時にあのお父さんがあの排気系の自動車の排気系の部品として使われる ステンレス鋼板を家に持ち帰ったことがあると、そんなことがなかったっけって妹に言ったら、妹はなんとそんなことは全然記憶になくて、それはどこか別の知らない場所に住んでいる血もつながってない赤の他人の話ではないなという、
はい、
うん、
でまあ、こういう忘れてました、
うん、こういうところからね、うん、こういうところから赤の他人っていう言葉が何回かこう差し挟まれていくわけなんですよね、
うん、
で、まあ、その第2章に入って、でいきなりなんか、ところでこのチョコレートという不思議な食べ物は人類の歴史の中でいつどのようにして誕生したのだろうかっていう第一文が挟まれると、まさかこんなところでチョコレートの話題に転じていくのかみたいな、普通のなんかこう小説の期待の地平からすれば、第一章で書かれているこの家族についての物語をこれから始まっていって、多分その家族がどうにかなっていくのを最後までこう見届けるんじゃないかってい う, こう期待の地平がなされていく中で、いきなりこう第二章でもうチョコレートについて話題がこう転じてしまって、今までそのどこにでもあるような工場に勤める長屋住まいの小さな家族の物語だったものが、一気にこうチョコレートってい う, こう人類の歴史の中で、なんていうのかな、こう、まあ、大きなこう存在である、大きな存在かどうか分かんないけど、そのチョコレートについてこう歴史をこうコロンブスっていう視点をこう変えながら語られていくと、一気にこう物語が大きなものを描いていくようになるという感じなんですね、うん、ここのあたりの展示方もすごい面白いなっていうのがやっぱりありますよね、うん、
でここが天、あのいわゆる天だとしたら、
うんうん、
やっぱりずっと天なんですよね。 その
そうなんだよね、うん、いいこと言うね、うん、
で次の章はというか、うん、そう、まあ、コロンブスを中心とした史実、うん、もしくは史実に似せたパートですよね、
うん、
コロンブスを視点、
うん、
今度は視点人物として進む話が次終わると、まあ、あの、うん、次はやっぱある程度似てはいるんですけど、
うん、
またこう一個変わって、
うん、
カカオ、あの、そう、あと前のその、2番目か、2番目の章がカカオ自体をこう、
うん、
扱った章だとすると、次は、うん、あのそれをチョコレートに加工した、うん、でその、 あのチョコレートの使われ方をめぐる、
うん、
そうやっぱりエピソードって言っちゃうとあれなんですけど、
うんうんうんうん、
そう、まあ、ちょっと話それるかもしれないんですけど、
うん、
あのすごい県境不快的に見ると、
うん、
ところでチョコレートという不思議な食べ物はっていうのはうん、すごい大きな相場として見れちゃうっちゃ見れちゃうんですよね。無理やり挿入した、
うん、
相場みたいな。
はいはいはいはい。
まあ、ただやっぱりそういうのともバランスが違うんですよね。
うんうんうんうん。
であと何を言おうとしてたんだっけな。
まあ多分ね、これをね聞いてくれてる人っていうのは多分読まれてない方が多いと思うんですよ。
そうです
。だからあんまりねこのマニアックな話ばかりしすぎてもダメかなってところで、
うん、
なんていうのかな、こうチョコレートをめぐる歴史に入っていくと、
うん、
そしたらその後にコロンブスが来て、その後にチョコレートの原料であるカカオのことに入って、
うん、
でメキシコでそのカカオっていうものがどういうふうに扱われてきたかっていうことをまたこう世界史的な視点から描きながら、うん、で今度はこうメキシコを離れてスペインとかヨーロッパの世界に行ってカカオが加工されてそのチョコレートになっていくと、でその時にこう当然チョコレートなんて高価な食べ物だから貴族の人たちが食べていたと、で今度はそのヨーロッパのこう貴族をめぐる歴史にこう入っていくという感じなんですよね、うん、だからなんていうのかな、こうさっき 天ばかりあるみたいな感じで言ったんだけど、この最初の方はもう木と天ばっかりあるみたいな、
うん、
何かが起こって何かがこう転じていくようなものばかりにこう立ち会うような感じですよね、読書体験としては、
うん、
うんうんうん、
そうちょっとうまい方が見つかったかなと思うんですけど、
うんうんうん、
普通のいわゆるエピソードだと、
うん、
チョコレートの話になりまして、で、
うん、
まあ、その第2章って言えばいいんですかね、
うん、
ところでこのチョコレートという不思議な食べ物はあとですけど、うん、過去は高温多湿の熱帯気候でしか育たない植物である、地理的には北緯20度から何度、こういうふうに例えば地質学とか、
うん、
カカオがどういう生態を持っていたっていう説明に、
うん、
半ページぐらいは費やされます。で、
うんうんうん、
その次のページの25ページですけど、
うん、
3行目あたりですけど、王朝のある氏族の王が、お山のようなですか、ね、お山のような波が幾度も繰り返し打ち寄せて陸地の木々や、村落をなぎ倒していく夢を見て目を覚ました。ここがやっぱりまた質が変わるんですよね、文章の、
うん、
この瞬間に、
うん、
さっきはそれこそ百科事典的な記述が続いていたのに、
うん、
次は、まあ、これは前作っていうか肝心の子供的な、
うん、
王族とか、
うん、
そういうのを思わせる感じではありますけど、うん、とりあえず質ですよね、
うん、
この、
うん、
もう急に個の経験に寄っていっちゃうっていう、また
そうですね、なんかその世界史的な視点でこう大枠で捉えていくパートもあるんだけれど、一気にこんなに具体的にこう記載してしまっていいのか、歴史上の人物をっていうぐらいこうギリギリのラインを狙っていく時があると、でその瞬間にやっぱりこう漢字の子供でも見せた通り、なんかこう幻想的な風景とかをやっぱりこう歴史上の人物たちが立ち会ったりするわけなんですよね、うんうん、でなんていうのかな、この歴史上の人物が例えばこう何だったっけな、うん、そう、例えばコロンブスなんかはかなりこう詳細に描かれていくんですけど、そのコロンブスがベアトリスっていう奥さんと、まあ、後の奥さんと出会う場面なんかは非常にこうなんていうのかな、うん、美しく描かれてますよね、
うん、
まあちょっとそれを朗読させてもらうと、
はい、
ひまわりの真ん中に女が一人何も身につけず全裸で立っていた、おそらく20歳になるかならないか、日差しを遮るため右手のひらを 夕日に向かって斜めにかざし、少しだけ縮れたひまわりと同じ色の金色の長い髪はもう十分に成熟した丸い両胸にほどかれている。全身に陽光を浴びているというのに女の肌は月のように白く、この地上の何者にもこびることなく堂々とまっすぐに立ち、風に揺れる一輪の花がへその隣にを撫でるがままにしていた。コロンブスは最初この女は頭がおかしいのだと思った。だがそうではないとすぐに思い直した。なぜなら一人の男に見つめられていると気づくやいなや、女は目を伏せかすかな照れ笑いを残して追いかける間もなく間も与えずどこかへ逃げてしまったのだから。夕日の逆光とひまわりの中へ白い肉体はたちまち見えなくなったっていう、うん、
はい、
こんなね、こんな詳細に描いていいのかっていうぐらい、あの本当にまるでコロンブスとベアトリスのこの恋愛をまるで見たかのようにこう描いているという場面も出てくるということですよね、
うんうん、ただ
そう、うん、
ちょっとあの批評的なって言えばいいんですかね、
うんうんうん、
あの視点を差し挟むとすればですよ、僕自身にそういうのがあるっていうわけでもないんですけど、
うん、
こういうのはあのなんだろうな、時代小説みたいなのあるじゃないですか、
うん、
そういうのと本当にあの、うん、全く別質のものなのか、
うん、
僕は別質だと言いたいんですけど、
うん、
じゃあどう違うんだろうっていうのを考えた時に、
うん
あの読んだことない人にどう説明すれば、
うん、
この感じがわかるかな、そのいわゆるあの、うん、LINE としての史実があってそれを肉付けするっていう意味では、
うん、
あの差はなくなっちゃうわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
と思いませんかね。
歴史小説と磯崎健一郎が書く、世界史に出てくる人物の焦点化はいかに違うのかみたいな、うん、
まああの一つすごい無理やりですけど、
うんうん、
言い方を一つしちゃうとすれば、うん、やっぱり並列してるっていうことなんですよね、最初のこの過程と、
うん、
で次に行った次の視点人物の行動というかその発見の場面ですよね、
うん、
その女性を発見する場面、
うん、
を並列することによって一種のなんていうか、うん、あのこれは昔の出来事でこれは今の出来事だっていう垣根をちょっと外すあの、うん、効果があるんじゃないかといえば言えるとは思うんですけど、
うん、
というところでそろそろお時間が
第1話の
区切りが
来てしまいましたすいません、なんかこう、はい、ちょっとグダグダになってしまった感じもあって、またちょっと第2枠も始めますんで、はい、よかったらまた聞いてください。
はい。はい、まあ、あと2分ですね。
あと2分あるんだ。
一応。
これ、はい、今何人が聞いてくれてるんですか？
実際に、あの、うん、誰が開いているかっていうのは、本当は分かんないんですよ。うん、ただ、
何人がってこと、
うん、何人が開いたっていうのは分かるんですよ。最初に開いて、閉じたかどうかは分かんないんですけど、うん、開いた人数は、あの、17人ですよね。うん、
17人が開いてくれたと。でもそれで何人が聞いてくれてるのかわからないと。
う、うん、ただあの僕のなんかあの僕が普通にニコ生やってるのではありえないぐらい、うん、あの、
うん、
僕のツイートがなんか全く関係ないとこからリツイートされるし、
あ、もうマジで、
そう、今されて、なんとかヒルベルトさんって知ってますか？
ああ
知ってる人、
僕のあれですね、盟友。
あ、そうなんですか。じゃあそのつながりで見かけたのかもしれないですけど、
うん、
だしこの人数で来たこともないんで、おそらくそういうあのクラスターっていうたけど、
うん、
人が見てくれてるんじゃないかっていう感触はありますね。
なるほど、
はい、っていう感じで、はい、
うん、
じゃああと1分となりましたので、とりあえず、お聞きいただいた方はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次の枠も一応取りたいと思いますので、うん、続きから
取りたいと思います。
一応あのそうですよね、最初のからの流れになってる感じですから、
うん、
このまま順々に辿っていきますかねっていう感じで、引き続き赤の他人の売り2つを、はい、6さんと、僕、はい、ピートで、
はい、
話して